はい、お願いします。
お願いします。
ルーさんがお腹いっぱいだと思うので
寝る前にいや今日ね、白い役のせいでどうなるか分かりません
役の効果を信じましょう。
はい、
はい、ということで未来予測ラボの音声でございます。
おう、
はい、もう何回目だ、11回目かな。
あと4回って言って
ました。あと4回で終わっちゃうのでもうそんなにねないんですけど、
はい、
今回の配ったのあと3回ですからね。
はい、
はい、前回は教育の話をして、
はい、
はい、ロボットよりも AI の方の影響が大きくて、
はい、
まあ、AI が得意なジャンルの仕事はどんどんなくなっていくよという、
はい、
お話をしました。
恐ろしい話でしたね。
はい、まあ、情報化、数値化、データ化、統計化できるものとかね、
はい、
まあ、専門性が高いものとか、
そうですね、
問題解決の仕事とか、
はい、
複数の作業が伴わないもの、
うん、
まあ、これまで優秀って言われてたね、
うん、
もしくは高収入だった仕事がこう一気になくなるので、
うん、
まあ大きなパラダイムシフトになりますよね。
そうですね。
これまでね1000万2000万もらってた人たちが急に無職になって、
そうか、逆に上の仕事がポーン抜けるんですよね。
介護職とかね、
うん、
保育士とか、まあ、いわゆるねお給料が安いけど大変だ仕事の人たちが残るという、これはすごい大きなパラダイムシフトだと思うので、
うん、
そういうことを考えた上でライフプランをね、
うん、
設計した方がいいのではないかということでございました。
はい、
はい、で今日からは、てか今回は医療編の解説なんです。
はい、
まあ、正直ね医療編は燃えるんですよね。
うん、
面白いというか、
はい、
医療って広いじゃないですか。
かなり広いですね。
そうなので
予防医療から、
そうそうそう、何でもあるんで、うん、
はい、
正直医療だけでもね年間コートできるのかなって思うんですけど、
はい、
まあ、本の一部しか今日は語れませんから、
おっしゃってましたね、
まあ、うん、少しだけ語れたらなと思うんですけど、
はい、
まあ、明らかに時間切れするはずなので、
はい、
あの具体でほぼ話せないだろうなって、
あ、なるほど、
思ってたからね記事を載せといたんですよ。
なるほどなるほど。
プレミアムエナガの記事を、
はい、
まあ、載せといたので、もう暇な人は読んでみてくださいっていう、
はい、
まあ、あれも結構すごいよね。
そうですね、
うん、
うん、まあでもやっぱ僕あれも血液の話が一番怖いですけどね
そう
そうそうそう、あ、そうかみたいな。でも輸血できないってことですよね。
ああ、それはエネマスの方で話したね。
ああ、そうそうそうそう。
輸血危険だよっていうね、
そう
これからね。まあ、てか輸血はそもそもさ、コロナウイルスのワクチンが出る前から危険だったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
へえ。
昨日平田さんとも話してましたけど、
はい、
まあ、輸血をいいものだって思ってることは非常に良くないっていう話を二人でね、
はい、
してたんですけど、まあこれからそのリスクがより上がるので、はい、
うん、
まあ血を失うようなことは減らしていった方がいいでしょうと。
なるほど、はい、
いうことで、まあ医療編の話ですけど、
はい、
まず大前提がありまして、
はい、
まあ、これは仕事編とか教育編とは大きく変わらず、
はい、
基本的に医療もテクノロジーの発展によって大きく変化していきます、
うん
うん、まあ、今までに想像もつかないようなね新技術が誕生して、
うん、
これまでね不治の病って言われていたようなものがあっさり治ったり、
うん、はい、
そもそも病気にならなくなったりする可能性があると、
うん、
いうことです、
はい、
まあ、よくね最近は人生100年時代とか言われますけど、
うん、
あれはあながち嘘じゃない、
うん、お100歳でもできちゃう、
うん、今の例えば40代50代の人たちぐらいからは100歳ぐらいまで生きちゃう、
なるほど、
可能性は大いにある。なので、まあ、個人的にはなかなか死ねない時代がね、
うん、
やってくるなという予測はしてるんですけど、
退屈の人は退屈そうですね。
死ねない時代がやってくるっていうのは、まあ、いいことなのか悪いことなのか結構ね、
うん、
難しいところ。
そうですね、
結構意外と早く死にたいという人多いんですよね話だと。
そうですね、だからその生きる目的がない人からしたら長く生きてもねみたいな。
俺なんかね生きられるのはいつまででも生きたいですけどと思うタイプなんですけど、
僕もでもあんまりなんか、うん、長く生きたい欲そんなにないじゃないですよね。
あー、まあけど長く生きるのは嫌だと思わないですね。
あ、まあそうですね、それが嫌だとは思わないですね。
こう長く生きるのが嫌な人ってやっぱ一定数いるので、
うん、
いや、いい、俺はそんな長く生きなくてみたいな。
人生苦しいんでしょうね。
そう、苦しいんでしょうね。全然苦しくないから何年でもやってるよって思いますけど。
いやー、ピコさんの生活したら俺は苦しいな。
ひひ孫、ひひひ孫ぐらいも見られたな。
まあ逆にね、
ね、
面白いですね。
ね、ゴッドファーザーみたいにね。
いや、シャマゴみたいな。
いや、シャマ
ゴ、いや、シャマゴ。
やばいですよ、それね。で、ただもちろんね、長生きはしても健康で長生きできるかどうかはまたね。
そうですね、
まあ、寿命だけ伸びてもしょうがないので、
はい、
そこは別な話なんですけど、
はい、
ただこれ問題はこんだけ長生きする人がね増えるとなると、問題はいっぱい勃発しまして、
はい、
まずね、社会保障費とかやばい、すでにやばいの。
そうですね、どんどん膨らんでくるんですよね。
うん、やっぱりあと労働者人口とね、高齢者の割合とか、
うんうん、
まあ、やばい、もうやばいのに。
そうですね、
もっとやばくなるし。
あの、なんで寝たきりになった人に保険出すんですかね。
うん、ね、
あの人たちいなくなった方が本当は国が良くなりますよね。
難しい問題、労働力もまあ下がるしね、
うん、
介護の問題も勃発するし、誰が面倒見んねんっていうね。
そうそう、
まあ、過疎化だって進むだろうし、
うん、
まあ、人口がそもそも増加するっていうこと自体がね、死なないってことは増えるってことですから。
そうですね、
まあ、増えればいろんな問題出てきますよね。エネルギー問題とかね、
うんうん、
食料問題とかいっぱい出てくるので、まあ長生きの人が増えるとあまりいいことない。ぶっちゃけ。
なるほど、その健康な長生きが増える分にはいいけど、
いいけど、なんかただ長生きされる人が増えるってもう社会的には問題しか勃発しないので。
まあ、年金もありますしね。
そうそう、まあ、年金はもうね崩壊してるようなもんですけど、
うん、
まあ近々これはなくなると思うんですけど、
はい、
はいはい、まあけどね、こんなこと言っておきながら、人口増加とかね、労働者の減少とか食料危機とかは、うん、あんまり俺は心配してなくて、
お
う、うん、この辺はね、まあいろいろ理由はあるんですけど大丈夫だと思います。
どうにかする、誰か
どうにかなると思います。
うん、うん、
社会保障費とかもどうにかなると思います。
お
う、うん、どうにもならんのは過疎化ですね。
過疎化、
過疎化は進みます、確実に。
まあ、人口減りますしね。
ね、そう、それは止められないかなって思いますけど、まあ、食料危機とかは大丈夫です。うん、だと思いますよ。これはやっぱテクノロジーでどうにかなっていくものだと思うので。で、まあね、ここからどんな技術とかテクノロジーが発展して、まあ、私たちの寿命が伸びていくのかをざっくり説明していくっていう感じですね。
はい
はい、まあ、逆に言えばテクノロジーとか技術が発達しちゃえば、まあそのね、通り一辺倒な治療しかできない医者とかはかなり淘汰されるというのは前回話した通りでございます。
はいはい、
医療においてこれから爆発的に伸びるジャンル、
うんうん、
8つあるなって俺は思ってて、この8つのジャンルがすごい伸びて、
うん、
この研究がすごい進んで結果的に寿命が伸びるであろう、
うんうん、
まあ、ジャンルがね、8つあって、1つ目がね、炎症。
炎症、
炎症、
うん、
炎症というものの研究はもうかなり進んできてるんですけど、
はい、
まあ、炎症ブームが起きると俺はずっと言ってるんですけど、
はい、
起きてるんですけど最近やっぱり、
あ、炎症ブームなんてのがあるんですね。
やっぱり炎症関係の本が増えてきたなとは思う。これ炎症の研究が進むと寿命伸びます。
はい、
炎症が万病のもとですから、
はい、
炎症を抑えることができれば、
うん、
かなり長生きするでしょう。
なる。
あと2つ目が、ね、ホルモン。
ホルモン、
ホルモンってね、なんて言えばいいんだろう、みんななんか聞いたことあるから馴染み深いと思うんですけど、実は全く何も分かってない分野の一つなんですよ。
へえ、
そうそうそう。
フェロモンとかも一種ですか。
フェロモンもホルモン
の一種、
一種みたいなもんなんですけど、まあ、フェロモンの話するとね1時間ぐらいかかっちゃうけど。
なるほど、やめましょう。
うん、やめましょう。フェロモンもね、多分プレミアムメルマガで解説したんですけど、
はいはい、
そう、長かったと思います。
はいはい、
フェロモン、こいつマジで鼻とフェロモンの話だけで6センチ書きやがったみたいな。
楽しそうですね、それは。いや、プレビュー見てないからな。
そう、はい、まあまあね、ホルモンは、まあ、結構まだフロンティアというか、
はあ、
なんて言えばいいんだろうね、なんか 思っている以上にいっぱいありそうだ、種類がね、ってことが今分かってきてるんですよ。
そのホルモンの種類が、
そうそう、
みんな思った以上であるよと。
そう、みんなが知ってるさ、なんかいろいろあるじゃん、アドレナリンとかドーパミンとか、
はい、
セロトニンとか、
はい、
オキシトシンとか。
そうですね、
まあ、そういうのは昔から発見されてたわけですけど、昔はね、確か30から50ぐらいしか認知されてなかったんですけど、ここ先に130ぐらいが増えてるので、多分もっともっともっともっとある。
見つけられてないだけだ。
見つけられてないだけだ。
なんでこんなに科学が発達したのに未だに見つけられないんですか。
なんかね、フェロモンの難しいところはいろんなとこから出るんですよね。
あ、全身からの変なところから出るみたいな。
そうそう、別に肝臓からも出るしね、いろん、まあ、胃からも出るし、
うん、
脳からも出るし、腸からも出るし、いろいろ出ちゃうので、
うんうん、
多分難しいんじゃないですか、結構追うのが、
うんうん、
と思います。
なるほど。
骨とかからも出るからね。
おお、
下手したらね、大腿骨と骨盤から出てるものは違くなってたりするかもしれないから、
うんうん、
まあ、難しいですよね、
うんうんうん、
で、あと3つ目が遺伝子。
遺伝子、
遺伝子界隈は進むでしょうね。
まあもういろいろ解析進んでますからね。
ね、そう、
病気がわかる。
うん。で、4つ目は微生物。
はい。
ここもフロンティアですけど、まだ。
はい。
微生物の研究も進むであろうと思われます。
はい。
微生物によって病気が治るのかとかってね、本当に本当かって思うかもしれないですけど、おそらく微生物の移植とかも。移植なんて言えばいいの、微生物の遺跡わかんないけど、うんうんうん、要するにね、太ってる人に痩せ菌を入れるみたいなね、
はいはい、
話も出てくると思うので、
なる、
うん、まあ微生物もこれから伸びるだろうなっていうことと、うん、あとはやっぱり5つ目が再生医療、
うん、
iPS 細胞とかね、
はいはい、
この辺が本当に伸びてしまったらで作れちゃうわけですから。
ね、
自分の細胞からこう培養していくわけですから、とんでもないことですよ、これは。
確かに、
クローンみたいなもんですからね。
そうです ね、
ね、
子供の代わりにクローンつけて育てちゃった方がいいかもしれない
自分の
そういう人出てきそうじゃないですか、
ね、確かに怖いな。
なんか自分の細胞を持ってるから私の今なら分かるこの適性をこの子にみたいな、
うんうんうん、怖い怖い、
呪いの塊みたいな、
怖い怖い怖い、地獄だな。
いや絶対出てくるな。
で、6つ目が脳科学。
はい、
ここも伸びると思います、まだまだ、うん、脳科学も脳もまだ分かってないこと多いんで、
うん、
非常に、まあ、伸びるだろうなっていうのと、7つ目が波動医学。
波動医学、
この波動を使った医療ですね、
うん、
いわゆるスピリチュアル的な波動ではなくて、
うん、
ちゃんとこの科学的波動医学、
うん、まあ、そういうのがあるんですね。
あとで出てきますけど、具体的な話で、
はい、
これは伸びるし、これは侮れぬぐらい病気を治します。
へ、
うん、
今のなんかどこぞの人がなんか1000万とかかけて買ってる装置はそれではない。
そんなのあるんですか。
なんか誰だっけ、あのかなえさんとか、
うん、なんか買ってんすか。
なんか買ってなんか波動を整える機械を、あなたの人生をチューニングみたいな。
あ、そういうのじゃない、それが話
したい。あ、そういうじゃないですね。
あの俺が今日話す話のその波動で直すっていうのは、日本にね7施設、8施設ぐらいしかないので、
ほうほうほう、
うん、で作るのに150億かかるので、
おうおう、
1000万じゃ買えません。
でも8個あるんですね、日本に
8個しかない。
へ
え、だからもうそんなね、かなえさんがモテるような代物ではないということですよ。
なるほどなるほど、
はい、
わかりました、
舐めちゃいけないと。
失礼しました
で8つ目がね、
はい、
ワトソンヘルス。
ワトソンヘルスって初めて聞きました。
これは知らないよね。
ワトソンの健康法ですか。
これはまあちょっと後から話すんでいいですけど、
もう
この辺が伸びてくるジャンルかな。
なるほど。
炎症の解明が進んで、ホルモンの解明が進んで、遺伝子の解明が進んで、微生物の研究が進んで、
うん、
iPS 細胞がね、こう発展して、脳科学がね解明されて、波動医学が使えるようになって、ワトソンヘルスによって。人間は知らなくなるのであろう。
最後のワードが強いな。
ワトソンヘルスが気になる。
はい。
はい。
順をってお願いします。
はい。じゃあ、いや、一個一個やらないですよ。
一個一個やらないですか。
やったら、ね、これ、大変なことありますから。
なるほど。
いきなりもワトソンヘルスの話から入りますけど。
あ、行くんですね。あ、わかりました。
はい。ワトソンヘルスっていうこと自体は多分聞いたことないと思うんですけど、
はい、
みんな。ワトソンはあるかな、
あの、シャーロック・ホームズの相棒としてしか僕は。
ワトソンさんね、そのワトソンさんもワトソンさんなんですけど、多分そこから名前も取ってるんですけど、
へえ、
ワトソン自体は IBM っていうアメリカの大きい企業あるでしょ、
はい、
あそこが開発した AI の名前がワトソン、まあ、AI の名前ですね。
はいはいはい。
もともとはまあ従来の AI と同じで、
うん、
まあ、ビッグデータとかテキストデータをこう処理して、
はい、
まあ、クイズとかね、
うん、
チェスとかで圧倒的な結果を残して有名になった、
うんうんうん、
AI なんですよ。
なるほど。
でこれがまあ様々な業務を今こなしていてね、
はいはい、
結構優秀な AI なんですけど、まあ、気になる人は調べてみてほしいんですけど、
はい、
このワトソン君がね、健康や医療のジャンルにもやってくるってことなんですよ。
なるほど。つまり要は優秀な AI が医療界に来るぞと。
そう、ワトソンが来るんですよ。
なるほど。
てかもう来てるんですよ。
はいはいはい。
で2020年時点でアメリカの6つの医療機関がこうワトソンを
導入した。
導入してる。
お
で、すごいんですよ、こいつ。やっぱり。がん治療のガイドラインとかね、
うん、はいはい、
医学論文とかをこうね、
はいはい、
とか図書館のデータとかを全部入れてるので。
はあ、なるほど。
そうするとね、この症状の時はこんな診断になるとかね、うん、この治療をしたらどうかとか、こういう検査をしようとか。う
ん、はい。
あの、例えば診断の情報が不足していたら、足りないとね、ワトソンも、これだって言えないので、情報が不足してたらこの検査をしろって医者に推奨するんですよ。
おお、
うん、
医者いらないじゃないですか。
そうなんですよ。だから診断や治療に関する医師の判断をもうワトソンが支援してるんですよ。
なるほど。じゃあもうあれですね、手術だけしてればいいですね。
まあ手術さえもね、
最終的には
まあ機会がある可能性ありますから。
なんですって。
そうなので、分かりやすく言えばね、あの文献を頼りに病名とか最的な医薬品の提示をこいつがしてくるんですよ。
うーん、
情報源から見当たるものを探し出して選択肢を提供する。
はい。
そう、例えばね、胃がんのステージ2とかだったら、どんな抗がん剤なら効果があるか、こういう検査をしろって医者に言ってくるんですよ。
うんうんうん。
で医者が、あ、それいいねって言ってそれを採用したら、その情報はまたワトソンに登録される。
うん。
それでワトソンはどんどん賢くなってくるんですよ。
はい。
でどんどん名医になっていくんですよ、彼は。
やればやるほど、
やればやるほど名医になるんですよ。
うん、すごい。
そう、
すごいですね、またすごいです。
これを考えたらやっぱり、あの内科医とかいらなくなっちゃうんだよね。
確かに分析だけだったらね。
ね、そうそう、彼の方が優秀なので、
うん、
うんうん、
とか薬剤師もいらなくなりますよね、これ。
うん、そうなんですよ。
じゃあやっぱあれですね、 AI を持つ医療オーナーが勝ちますね。
IBM が勝ちますね。
あ、なるほど。
東大と IBM がこう一緒に研究しててね、ワトソンを医療に役立てようみたいな、
うんうん、
研究をしてた時の結果が面白くて、
はい、
まあ、とあるね、治療の経過が芳しくなかった患者さんに対して、うん、まあ、遺伝子情報を入力したんですって、ワトソンに、
はい、
その患者のね。そしたらもう10分で適切な病名をこう言い当てて、治療方法を変更しなさいって医者に提案したらしいんですよ。
うお、当たってたんですね。
そうで、それをね、そのワトソンのアドバイスを受けたチームが別の抗がん剤を投与したら患者が良くなったっていう。
はあ、うん、
そう、こういうことがもう起こっちゃってるので、
人間より上ですね。
うん、
でもそんなこと言ったら、なんかクラウドでワトソンを世界中にばらまいちゃえば、
うん、
医者もういらなくなるじゃないですか。
そういうことですよ。
今から医者になる人はどうしようというんですか、この話を聞いて。
ワトソンを上回るか。
これでもワトソンを上回れるとしたら、恐ろしい勘が鋭いとかそういう話ですよね。
まあそうですね、いわゆる東洋医学系になるしかないんじゃないですか。
いや、むず。
うん、でも漢方の情報は入ってないと思いますよ、そんなに。まだ、
なるほど、
うん、
まあでも情報も入れちゃえばね、
まあ、まあそうですね。なので非常にこのワトソン君厄介なんです。
なるほど。
ワトソンヘルスって言われるんですけど、
はい、
良くないですね、こいつ。
良くないですね。え、でもこれによって人間がまた哲学者みたくなることはないんですか。
暇になっちゃって。
そうです。
だからメタバース行っちゃうんで。
ああ、現実逃避ですね。
なんでね、こういうことすでに起こってて、 アトソンヘルスは無限にデータを収集してね、
うんうん、
疲れ知らずで診察や判断を下すわけじゃないですか。
はいはい。
で永遠に賢くなっていくわけですから、
はいはい、
そしたらもう大半の医者よりも名医になりますよね。
なるほど。
うん。過去の治療データ全て入ってるわけですから。
そうですね。
最強ですよ。ブラックジャックですよ。
確かに。
でどんどん年々的中率は上がるし、
うんうんうん、
診断ミスは減っていくし、
はいはい、
で医療コストはだだ下がりするので、
はい、
ね、
どうしろというんですか。
どうしろというんですか。諦めるしかないですね。
いやもうなんか名医になっても勝てる気がもうしないんですけど。
もう無理ですよね。
うわ、
から、まあ、医療業界はワトソンにまず駆逐されていくのだろうなって自分は思ってるんですけど。
なるほど。これでも逆にお金のなる海外の方が AI 来るの早いんでしょうね。
うんうんうん、そうですね。
なんかボイトレもできそうだなって今思いましたけど、
うんうん、
多分あんまりお金にならないからもうちょっと来るの後なんだろうなみたいな。
多分ね IBM も開発しないでしょうね。
でしょうね、わざわざ
ねボイトレってなんでだよ。
パイが少ねえんだよ。桁が3つ違
う。開発費と合わねえだろコスト
が。多分なるでしょ
うね。うん、なりますね。医療は儲かるから
ねえ。
うん、世界中にいますから患者がね。
医療会計士弁護士なんてもう金になりますもんね。
そうそうそう、なんですよね。というワトソン君の話なんですけど。
なるほど。
これによってね医者はいらなくなっていったり、
はい、
これによって死ぬ可能性が減ってくんですよ。
そうですね。適切な治療になるんです
よ、
ね、
適切な治療になるし、なんてたって診断が早い。
はいはい。待たされない。
待たされない。10分で出しますからね。
確かに
ね。医者はね限界あるし間違える、
裁けるかなとかありますからね。
し遅い、
うん、
診察が、
うん、
2週間待ちとかザラにありますから、
うん、もう
彼らは10分
な
5分3分ですから簡単だと。
そうか、
無限に裁けますから24時間。
そうですよ ね血液サンプルを送って症状を送っておけば、とりあえずそれである程度出せちゃいますもんね。
そう、そうなんですよ。
恐ろしい。
恐ろしい。でもっと恐ろしい話がありまして、
はい、
まあ、これはその話じゃないんですけど、IoT と医療っていうのがあって、
うん、
まあ、IoT ってね、インターネットオブシングスのことで、
うん、はい、
まあ、これからあらゆるものとかね、あらゆることがインターネットとつながっていくよっていう考え方、
はい、
聞いたことあると思います、IoT は。
はい。
まあ、例えばこの間 YouTube でオニラジの藤森の動画を見てたんですけど、
はいはい、
家にサウナあるんですよね、
はいはい、
作ってるんですよ、
はい、
そのサウナの温度管理とかがこう、うん、やっぱ遠隔でもうできると思う、
はいはい、
スマホでね、
うん、
管理してる。だからもう帰ってすぐ
で
そう入りたいからこう何十分前にもセッティングしとくみたいな話してたり、
うん、
これも IoT、
はい、
でし、まあ、エアコンの強弱とか今できるよね。
そうですね、
うん、
まあ、外からロックかけられると
ね、鍵とかもね、
うん、
ね、なってるし今、
はい、
まあ音楽とかも顕著ですけどね。
そうですね、
うん、今なんかね、なんかわざわざねカセットテープとか聴いてるやついないから、
もう全部ネットで出しますもん
ねもうエアポッツで聴いてるわけでしょ。
記録媒体が本当全滅しましたね。
そうそうそうっていう感じで、あらゆるものがインターネットとねこうつながっていってるわけなんですけど、
はい、
当然これは医療の分野でも起こることであって、
なんですって、
はい、っていうか医療の分野でこそ力を発揮するものであって、
はいはい、
何が起こるのかっていうと、やっぱりねマイクロチップっていうテクノロジーがここで出てくるんですよ。
お、
そう、マイクロチップによる24時間365日の健康管理、
モニタリングできちゃうわけですね、
はい、まあ、将来的にですけど、
うん、
これが起こると思うんですよね。
これはまあそうなりますよね。生体電気で動くナノチップみたいなんですよね。
そうそうそうそう、そういうことです。で情報端末とか情報通信端末って面白くって、ちゃんと順番があるんですよ。
ほ、
絶対こうやって進化していくっていうのがあって、所有するから始まるんですよ大体、
はい、
で次携帯する、
はい、
で最後身につけ、
はい、
っていう順番で進化するんですよ。
ほ
う、まあ、電話もそうでしょ。家電、
はい、
携帯電話、
うん、
スマートウォッチみたいな
はい、
感じでこう、そう、所有携帯する身につけるってだんだん変わってくる、うん、体重計を家に置いていた、
うん、
でそのうちね万歩計とかこう出てきたとか、
うん、
最終的には今はこうねやっぱりアップルウォッチとかね、
うん、
全て見れるようになっちゃってるので、
はい、
こういうふうにこう進化してくるんですけど、この延長線上にあるのがもう埋め込んじゃうっていうこ 身につけるんじゃないの、入れるって。
おお。
所有する携帯すら身につけるの、上入れる。
ほう。
体内に。
あ、なるほどね。
うん。持つのもめんどくさい。つけるのもめんどくさい。入れちまえって。
でも今までそんなことはあったんですか。
なかったですね。これから起こるのはこの体内に埋め込むタイプのテクノロジー。
なるほど。
まあインプランタブルデバイスっていうらしいですね。
まんまですね。
はい。インプランタブルデバイスっていうのが流行る。
まあ、そっか。
うん。例えばこれをね、今研究してる有名な人の一人が、落合陽一。
おお。
彼はマイクロチップの研究はしてないですけど、彼メガネなくせんじゃねえかと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
で、ここになんか入れられたら、目にね、
うん、
コンタクト的な何かをこう、
入れられたら
もう必要なくなるんじゃないかって考えてるんですよ。
はいはい。
これも一種の、ね、インプランタブルデバイス。
はいはい。
これがね、医療のジャンルでガンガン起こってくるって。
僕あの人を測定できたりして、このあのウィーンってなる、
スカウター、
ああいうコンタクト欲しいです、
ね、スカウターね、はい、お前の戦闘能力は6000か
みたいな、
お前のエネルギーは6000しかないのか、
いや太陽が上昇したぞみたいな
けどね、あんいうのがね嘘じゃないと思うんですよ今後。
え、これ軍隊ではもう実装されてたりするんですかね。
まさに後から話します。で、ちょっと、はい、まあ先話してもいいんですけど、はい、米軍とかでは当然もう始まってて、
うん、
この指揮官がね見れるんですよ、部下たちのこの心拍数とか、血圧上昇とかストレス数値とかを見れて、
はい、
要するにこう
危ないやつ、
危ないやつも分かるし、この突撃の時とかに使えるんですよ。
お、
うん、心理状態が分かるので、
はい、
そういうふうに今後活用されていくんじゃないかっても言われてます、これ。
なるほど。
これ何が起こるのかっていうと、まあ、体内に入れられたチップ、
はい、
とかセンサーが、まあ、心拍数とかね、
うん、
血液の成分とかね、
うんうん、
まあ、脳波の状態とかさ、ホルモンの数値とか、
うん、
血糖値とか、
うん、
酸素濃度とか、
うん、
まあ、あらゆる健康状態をこう勝手に測定して、うん、そのデータをこう、ね、管理センターに送ってくれるわけですよ。
そうですね、
うん、まあ、俺は個人の健康データっていうものはこう24時間モニタリングされて、少しでも異常があると警告が発せられると。
はい。
これがワトソンと組み合わさるわけですね。
もう完全コントロールされますね
そうなんですよ。
そうすると下手するとなんか何事もなかったのに、あなたやばいですよみたいな、
ワトソン寝てくる可能性あるわけですよ。
なるほど。
お前最近肉食いすぎだみたいな。
まあでも未病はやんないんですかね、やっぱり病気になってから警告するんですか。
いや、未病でもやられちゃうんですよ、これ。
未病のサブスクにするみたいなんですか。
これね、どういう感じになるかっていうと、まあ、まずそもそも病気になる前に多分異常を確認することができるようになっちゃう。
ああ、なるほど。中性脂肪が上がっています
とかね、あんた最近血糖値高いですとか、
うん、
あ、最近心拍数高いですとか、
はい、
もう出てきちゃうので。
なるほど。
それで病院行けって絶対言うので。
はい、なるほど。
データがね、スマホでブーッとつらつし出されるわけですよ。
はい、
以上行けって、
うん
うん、ってなったらやっぱ大病にかかりにくくなりますよね。
まあ、そうですね、
うん、で行ったらワトソンがすぐ診断下してくれるので、データもあるから。
なるほど。
一目瞭然なわけですよ。
なんかこれはまあそのちょっとこう違う視点ですけど、医療関係者からしたら儲からなくなるようになるのは嫌じゃないですか。
まあまあもちろんね。
だからこうみんなが病気な状態が長々続いてくれることが医療としても苦しいです
けど、現代の医療業界はそうですね。
そうはならないんですか。
そうはならないです。
一応解決する方に向かう。
はい、うん、違うビジネスが今後始まるのかもしれないですけど。
なるほどな。
うん、そうですね。こうやってテクノロジーが進化したことによって、まあ、ここまで来たら多分やっぱ死ににくくなると思うんですよね。
まあなかなかそうですね。
うん、
従えば死ねないとかですよね。
そうなんですよね。例えば面白くて、 Google も当然ねこのインプランタブルデバイスを作ってるんですけど、
はい、
今何作ってるのかっていうと、医療用のスマートコンタクトレンズの開発をしてるらしくて。
ほうほう。
なんか目にこうカシャンってね、
うん、
入れるわけですけど、これ何が備わってるかというと、無線チップと血糖値を測定できるらしいんですよ。
ほうほうほう、
無線チップがこう入ってて、でそれで血糖値をなんか測定してるらしいんですよね、目で。
ほうほうほう、
涙から測定できるらしいんですけど、
はい、
でこの血糖値の厳正な管理ができ
る
ようになって、まあ、糖尿病患者の体調管理をこうサポートできるコンタクトレンズっていうものを今発明してる。
なるほど。
らしいんですよね。
糖尿病多いですからね。
そう。でレンズに搭載されたセンサーは、あとコレステロール値とかも測定するらしくて。
なるほど。
そう、こうやってこう Google とかもね、着々と作ろうとしているわけですよ。
世界の会社ですね。
あとすごい、これもあるだろうなって、今後あるだろうなって思うのが、日本、これは日本の製薬会社が開発したんですけど、
はい、
もうこの問題になるのがね、服薬なんですよ。
服薬、
あのちゃんと薬飲んでんのっていう、ジジババね。
確かに
大体飲みすぎたりさ、飲まなすぎたりするんですよ、あいつら。
そうですね。
うちのさ、父親のばあちゃんとかさ、85ぐらいの頃入院したんですけど、胃から胃に穴開いて血吐いて、結局98まで、93ぐらいまで来たんですけど、何年入院したかって言ったら、胃薬飲みすぎなんですよ。
胃薬飲みすぎて胃に穴開いちゃった。
そう、大して悪くないくせに、めっちゃ飲んでたんですよ。
ああ、なるほど。
そう、これもう服薬を間違えたってやつですよ。
はいはい。
だからね、飲まなくなったら治って帰ってきたんですけど。
なるほど、まあ、そうですね、
うん、
そうなりますね。
でそういう話があるわけですから、はい、まあ、日本の製薬会社がこれ作ったんですよ、デジタルメディスンっていう、まあ、そのままですよ、名前は。
はい。
そうで、これ何かっていうと、この精神薬でやったんですよね、
うん、
まあ、精神薬も飲まないとやばいじゃないですか。
そうです ね
一回飲むと薬漬けになりますから、
うんうん、
この精神薬の錠剤に極小のセンサーを組み込んで、
はい、
服薬状況を専用のスマートフォンアプリで管理できるらしいんですよ。
ほう。
もう薬に入ってる。
薬にチップが入っちゃう。
そう。
で終えると。そう。ね、あなた飲んでませんよね。
そうそう、飲んでませんよねっていうのはもう胃に達するとセンサーが送られる仕組みなんですって、薬が。
なるほ
ど。で、そう、アプリに来るので医者が見たら、こいつ今日飲んでねえなっていうのがね。わかるわけですよ。なのでそうすると患者の服薬状況を客観的かつ正確に把握することができるので、
はい、
より良い治療につながると。
なるほど。
こういう発展例もあるので、
まあなんか医療関係者じゃなければなんか
こんな必要な、ありがたい
な、ね、情報ですよ ね。
そうそうそう、まあ、こういうことが今後起こってくるって考えると、まあ、確実に死ににくくなるなと。
なるほど。
うん、
はい、
思うんですよね、俺は。
そうでしょうね、
うん、
割かし健康が増えるかな。でもなんかストレスの数は増えてそうだけど、
うんうんうん、
どうなんですかね。
まあそれもあると思いますけどね。
でもそしたら健康寿命が伸びるのかなとも思うんですけど、それではない。やっぱり
いや伸びると思います。
健康寿命はやっぱり伸びる。
伸びます、
うん、
うん、さすがに伸びます、ここまで来ちゃうと、
うんうん、
そう。まあただこう例は、まあ、将来的に問題になるのがいくらでできるのか。
そうですね。
貧乏人が入れれる金額で普及するのか、
保険適用できるのか
そこは難しいところですね。
まあでも初めは金持ち相手になんか未病プランで出ますよね。
ね、絶対出ますから、まあ、それがちゃんとね下々まで伝わるのかっていうところはねありますけどね。
まあどっかでなんかジェネティックじゃないけど、なんかそんなのがうまくできたら、劣化版のそういうのとかでサブスクで月々2万みたいな感じの、
ありえますけどね。
ありますね。
サブスクがされちゃったら一生入ってるので、もうナノチップはマイクロチップは一生の顧客ですからね。
そうそう、
ね、
逆にこいつはもう絶対保険入れないとか出てきちゃうんでしょうね。
出てくるでしょうねこいつダメだ、病気だらけだみたいな
ちょっとこちらの審査に落ちましてって言われて保険入れない人と、逆に保険入ってる人はむしろいらないかもしれない。
確かに。だからまあ予防医学とかね、診断のテクノロジーが抜群に上がるので。
なるほど。
ね、死ななくなるんですよ。でもう一つね、最後具体例として挙げておきたいのが、がん。
がん、
がんについて話したいんですよ、はい、てか話してくれって個別に LINE来たんですけど、
はい、
がんって将来どうなるのっていう。
がんは一応あるじゃないですか、あり続けるんですか。
ねえ、まあリクエスト来たのでせっかくだから解説しようかなと思うんですけど、まあ、悪性腫瘍ってね、日本人の死因ランキングも一応1位とされていますから、
はい、
多くの人が苦しんでいる病気。2人に1人はがんにかかるとか嘘つきますけど、
うん、
まあ、けど多いことには間違いないわけであって、
はい、
がんに関してはね、結構デリケートな話じゃないですか、
うん、
まあ、放射線治療すべきなのかどうかとかね、
うん、
抗がん剤はするべきなのかとか、
はい、
自然療法で治るのかとか、
うん、
手術すべきなのかとかね、
そうですね、
危機人みたいにね、徹底的に放置すべきなのかとか、
うんうん、
いろんな選択肢があって、うん、俺は俺なりにこうした方がいいっていう理論はあるんですけど、
はい、
理屈もあるんですけど、
はい、
まあ、それは医療の予測、未来予測ではなくて、うん、医療編になるので、
お、
その話をするのは趣旨とそれるので、
なるほど、
今日はがん治療はこう変わっていくっていう話をしたいんですよ、
はい、なるほど、
将来こうなっていくよって、
はい、
で現在のがん治療っていうのは基本的にね、やることが3つしかなくて、
ほう、
この3つしかやってないんですよ、
はい、
手術、まあ、取っちゃうわけね、もう、
はい、
1つ目がね、抗がん剤
やってますね、剥げちゃうやつ、
そう、抗がん剤って何やってるのかっていうと、まあ、がん細胞の増殖をね、
抑える
薬、
うん、
なわけですよ、これ以上広がらないように、
それでも根本的治療になってないですよね、一切、
はい、なのでもう1つの方法では放射線っていうのがあるわけですよ、
ああ、放射線で小さくする、
放射線をがん細胞に当てて、直接当てて死滅させる、小さくさせる、
はい、なるほど、
っていうこういう、まあ、3通りのね方法がある、まあ、だからがんがでかすぎると、
まあ、手術しかない、
手術なんですけど、まあ、手術じゃ取れないってなると、今度はまあ抗がん剤で一旦抑えて、そこにこう放射線をピピピピってこう当てて小さくしていこうみたいな長めの治療になるわけですよね、
うん、
うん、だからもう基本的にはこんな感じなんですよ、
はい、うん、
でこの治療法しかないんですけど、
はい、
どれも大きなデメリットがあって、
はい、
正直どれも良くなくて、
そう、
だから死ぬんですよ、
治療が良くないから死ぬ、
はい、治療方法がおかしいから死ぬんですよ、
ほうほう、
まずね、手術の何が良くないかっていうと、損傷がでかすぎるんですよ、でも胃がんって言ってもさ、胃のほんのこのちょっとぐらいが胃がんなのに、
うん、
3分の1とか2分の1切られちゃうじゃん、もうプスッて、
あ、そうなんですね、
結構デカめ切られちゃう、要するに何て言うんだろう、
転移しないように、
がん細胞だけを取り除くのって難しい、
なるほど、
その周りの組織もやっぱ取られちゃうんですよね、
はいはい、
内臓とかだと、
うん、
そうするとまあ内臓ちっちゃくなっちゃったりさ、なくなっちゃったりして、やっぱ大きなダメージ残りますから、
はいはい、
まあ、生活の質とかもすごい差があるんですよ、
なるほど、
で体への負荷もすごいしね、
うんうん、
手術ってね、
そうです
ね、あとやった後の炎症がすごくてね、
はい、
まあ、そういうデメリットが手術にはあります、
はい、
で抗がん剤のデメリットは、まあ、治んねえっていうのと、
はい、
単純に、
うん、はい、
あと正常な細胞まで攻撃するんですよ、
ほう、
それがん細胞だけを攻撃するほど優秀じゃなくて、
うん、
全身の細胞も攻撃するんですよ、
はいはい、
だから副作用が強い、
うん、
うん、
まあ分かりますけど、でもそれ以外選択肢はないんですよね、
で放射線治療、
はい、
こいつは何が問題かっていうと、こいつも正常な細胞まで攻撃するんですよ、
はい、
だからね、胃に胃がんがあって放射線治療して胃に胃がんの部分にだけ当てられるかっていうと、そううまくはいかなくて、
全体的に悪くなっちゃう、
全体的に当たるので健康なところの細胞も死滅させるんですよ、
なるほど、でもそれしかないですよ
そうだからね、よくない全部、
なるほど、
し、あの特にね、放射線治療の問題は深部のがん細胞には届かないっていう、
なんですって、
膵臓とかさ、
はいはい、
奥の方にあるわけじゃないですか、
うん、
届かないですよ、もう放射線が、
なるほど、
だからね、全然効かないの、細胞だけ死ぬの、表面の、
いや、最悪じゃないですか、いいし、細胞だけ殺すなんて、ただの殺人、
そう、だからね、よくない、こういう治療法の未熟さによって、がんで死ぬ方が減らないっていうことだと思うんですよね、俺は。
なるほど、
うん、
そこを AI が発達することで、
こうね、対決するのはね、まあ、当然、さっき言ったマイクロチップで、早期発見されればさ、
もう取りやすくなりますね。
取りやすくなるし、もう最初からさ放射線治療できるからちっちゃければ、
うんうん、
まあ、それでどうにかなるっていう可能性もあるんですけど、うん、もう一つの大きな対処法がこれから出てくる、
はい、
それがね重粒子線、
重粒子
線治療。
あの粒子っていうのはあの粒の子ですか。
はい、粒の粒、粒の子。重粒子線治療っていうのはこれから普及する、普及するかは怪しいですけど、重粒子線治療っていうのがある。もう、
それは量子力学を医療に使えたってことなんですか。
量子力学では実は厳密ではなくて、まあ、なんて言えばいいんだろう、重粒子線という波を利用した、だから波動医学なんですよね。
なるほど。
を利用した最先端の放射線治療のことなんですけど、だから一般人は知らないです、はい、ほぼ。
そうですね。
でこれまでの放射線治療って一般的に X 線を利用してる、
はい、放射線ですからね、
はい、X 線ってレントゲンとかでも取るじゃん、ビーンって。あれも体悪いんですよ、
はい、はいはい、
ねえ。で、まあ、X 線で全然ダメで、
はい、
体の奥の方全然映んないじゃないですか、
はい、
ね、だからこれがずっとね、さっき言ったようにがん細胞に効かないっていう、
はい、
原理なんですけど、
はい、
一方重粒子線っていうのはすごくて、
はい、
がんの病巣に的を絞って最大の線量でバーン打てるんですよ。
ほう、
そういうテクノロジーなんですよ、
はい、
X 線と比べてがん細胞を死滅させる効果が 2,3 倍あると言われてるんですね、
はいはい、すごいですね。
そして深部に届く、
そして周りの細胞を殺さない。
というのがこれ重粒子線治療。これからこれが起こると思うんです。
でそれが今の日本にやっつける。
はい、そうなんです。だからまあこれ利用してこれまで放射線治療じゃ根治が難しいわけですよね、結局。
そうですね。
うんうん、特にさ、あの腫瘍とか骨肉腫とか脳腫瘍とかって、
うん、
もう硬いのでここら辺が届かなかったんですけど、
うんうんうん、
治せるようになってくるんですね、これで。
画期的ですね、それは。
そうなんです。で、まあ、前立腺がんとかね、肺がんとか肝臓がん、早期乳がんとかにもガンガン効く、
はいはい、
ですよ。
なるほど。
めちゃめちゃ便利、
うんうん、
何が一番メリットかっていうと、まあ、破壊力がすごいっていうのと、
うんうん、
正常の細胞に与えるダメージは皆無に近い。
なんですね。
もうないんですよ。
どうしてそんなことが可能になるのか。
まあ、それは気になる方はね、調べれば分かると思いますけど、難しい話ですよ、そこは。
重粒子
でね、通院で治療できるんですよ。だって細胞にダメージないから副作用ないんですよ。
はいはいはい、はい、
なので午前中に重粒子線治療を受ければ午後にはゴルフに行けると言われます。
すごい
なほど副作用がないのが多分一番の魅力かな。
はいはい、
夢のようなテクノロジーなわけですよ。
はい、
ただこの夢のようなテクノロジーがなぜ広まってないのかっていうことですね。
そうですね。今なんか重粒子線施設って言ったら31個ぐらい出てきましたけど、
けどね、重粒子線施設でもなんかね、ガンマ線とかで分かれてるんですよ。
なるほどなるほど。
一番いいのがね、8個しかないんですよ。
なるほど。
ねえ、なんでこれ、
このこんな感じです。はい、ああなるほど。
で重粒子線のデメリットは、
はい、
治療した部分は治るんですけど、当然治療しなかった部分は治んないので、
うん、
がんがもう転移しまくっちゃってるとかね、
はいはいはい、
そういう人にはやっぱり難しい。
ああなるほど。
うん、全身にあるよってなるとキリがないので、
うんうんうん、
っていうのと、まあさっき言ったように重粒子線治療ができる場所が8カ所しかない。
なんか全身に使えるわけではないと。
はい、全身に使えるわけじゃないっていうのと、8箇所しかないっていうのがまあ良くないところと、
うん、
あと1機つくのに150億かかるっていうデメリットね、う
ん、なるほど。あ、治療費は自己負担で最低300万ぐらい。
はい、300万円ぐらいって言われて高いんですよ。だから
高いですね。
なのでね、これ作るのに150億かかるだけじゃなくて、
はい、
敷地がすごい必要で。
なるほど。
おそらく80m×120m の施設が必要だと言われてるんですよ。一機作るのに、一機置くのに。
あらららら
ってなったら、もうさ、田舎じゃないと作れないんですよ、
広さがね。
そう、だから東京にはないんですよ。
なるほど。
だから千葉の稲毛かな、
うんうんうん、
稲毛とか か
北海道の広いところとか、
山形とか、
はい、
絶妙なところに群馬とか、
なるほど、
絶妙なところあるんですよ。だから田舎まで行かないといけないっていうのと、まあ、単純に高い。
そうですね、
まあ、こういう諸々のデメリットがありまして、なかなか普及しない。だから150億かかるんですよ、作るだけで。
なるほど。
で、土地買って作ったら多分すげえ値段になるんですよ。
うんうんうんうん、
ね、
そうですね、
1000億ぐらいかかるかもしれない。
はい。
じゃあ1000億かけて作っても、じゃあ300万かけて治療してくれる人何人いんのよってなると、結構ペイするのは結構ね、果てしなく遠いというか。
そうですね、
投資の割に回収が遠いっていう。
そうですね、300万で150、5000人
結構大変ですよね。
そうですね、
という理由でなかなか普及しないのでございますけど。
なるほど。
うん。でも情報通でね、お金を持ってる方はおそらくこの治療法を俺は選ぶんじゃないかなって思うんですよね、うん、俺もこれにしたいもんもし仮になったらね。
まあそうですね、
ね、いいじゃないですか。
まあ確かに、まあそれぐらいで払えちゃう人は全然ね。
ね、300万で治ったら安いもんですよ。
まあそうですね、
ね、
がんもめんどくさいし、その後遺症的なものとかもないんであれば、
うん、
いいですもんね。
そうそうそう。で、これ希望が一つありまして、うん、おそらくこれからやっぱどんどん作られていくようになると思うんです。
まあ量産されればね、
うん、やっぱテクノロジーの特徴って小型化なので、
はい、
多分これもこんな膨大な敷地もいらなくなっていくだろうし、
うん、
息作るコストも多分どんどん下がっていくと思うんですよ。
はい。
でなったら、まあ一般の方が受け入れるような未来もあるのかもしれないなっては。
50年後ぐらいですかね。もうちょっと。
いやー、結構かかる気もしますけどね。
うん、まあ、科学の進展のスピードによるってことですね、これ。
っていうのと、これ良くないところで、これ重粒子線治療がね、最初一番進んでたのって日本なんですよ。ほう。日本がトップランナーだったんですよ。
ほう。
そこの業界の。
はい。
でも最近やっぱ抜かれつつあるというか。
ほう。
チンタラしてるっていうか。
やっぱ日本人のダメですね。
はい。多分欧米に抜かれるんだろうなっていう未来が最近見えてきてますけどね。
なるほど。
うん、あっちもやっぱ作り出してるので。
うん、
うんうんうん。当然ね。
そうすると高くなっちゃいますね。
し、まあね、最初はだから金持ちしかできないのかなって気はいたします。だから結局医療もね、治療も二極化していっちゃうので、
うん、
悲しい話ですけど。
なるほど。
うん、生々しくね、命を金で買う時代がやってくるってことですね。
いや、露骨ですね。
ね、
300万払いますか、癌で死ぬのは死にますか。
そうそうそうそう、ね、再生 iPS 細胞とかもね、仮にね肝臓の復元できますとかってなったら、うん、3000万ですから肝臓いりますかって話になってくるかもしれないですからね。
そうですね、
ね、うん、それは金持ちは買うでしょうけど。
そうです ね、まあ、違う、300万ぐらいでね、
ね、
ちゃうんだったらやっちゃうんですよ
ね。だからこれからはそういう生々しい時代にもなっていくなとは思われます、うん、はい、というのが医療編でございます。
はい、
はい、面白いです、医療編は。
そうですね、恐ろしい。
まあ、重粒子線治療すごいよね。
すごいですね、
うん、こういう大事なことは報道してくれませんから。
本当になんか希望は報道しないですね、ニュースなんか。金にならないから。
金にならないですから、こういうね、希望はね。保険のおばちゃんも多分教えてくれないです。
知らないでしょうしね
そうか、知らないんだ。そりゃそうだね。はい、ということで皆さん、
はい、
こういう医療が待っていますので。
なるほど。
お楽しみに来てくださいと。
はい、
長生きできると思います。
100歳まで、
はい、
人生設計考え直します。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。